2019年12月22日クリスマス礼拝です。
はい。クリスマス礼拝を迎えました。皆さんは朝起きて、身支度をして、朝ごはんを食べて、あるいは食べないで、顔を洗い、あるいは洗わないで、歯を磨き、準備をして、そのようにして出てきたと思います。あるいはお父さんお母さんから早く準備しなさいよと言われて、あるいは息子さん娘さんからお母さん早くと言われながら準備をして促され、急いでこの礼拝に間に合うように来られたかもしれません。いずれにしても温かな家があり、自分の拠点があり、そこが定まっているということは何よりも安心できることであります。何かが起こったとしても必ずそこに帰る場所があるというのは、自分を支えるバックボーン、背景となる支えとなるものです。10年ぐらい前だったでしょうか、年末に多くの報道がなされていて、特に派遣切りという言葉が流行った年がありました。15万人ほどの非正規雇用者が職を失ったという、その間その人たちはどこに住むんだと、ネットカフェ難民と呼ばれるような人たちが、路上生活ではもちろんないけれども、しかし事実上そのような形で過ごさざるを得ないという人たちが増えている。それが年末年始仕事のない場合起こるのだということでした。現在は株価が上がり景気は上向きという報道がされているようですが、しかし実感としてはこの 4,50 年一番不安定な時代のような気もいたします。私は50年生きてませんが、40年ぐらい考えたときに、どこが一番と言われれば今この時期が状況としては厳しいのではないか、そういう報道もあります。またある人は、経済アナリストは見方によれば戦後一番の不況が今なのだと、そういう人もいるわけです。そういった世の中の状況を考えたとき、自分の定まった帰る場所を持たないという状況は、その事態は単に物理的な意味で大変だ、苦労がある、家という建物があるなしにかかわらず、心の問題、あるいは魂の問題、一人一人の精神の問題、そういう大きな内的な問題に関わってくるのではないかと思うのです。ネットカフェ難民という呼ばれる人たちのその実態について、それがどれだけ過酷だったかということを記したあるルポライターの手記によると、彼ら彼女らの願いは、鍵のある安心できる部屋で暖かい布団にくるまって眠りたい、ただそれだけなんだと、そのように書かれていました。安心できる部屋で暖かい布団にくるまって眠る、それをごく当然のこととして享受している私たちには、その言葉の本当の意味が、あるいはその重みや、またその彼らの切なる願いは、もしかしたらわからないのかもしれません。私たちは日々の生活の中で多くの辛さや、あるいは煩わしさを持ち、それらに苦しんだり傷んだりするかもしれないけれども、しかし共に生きる仲間がおり、また家族がおり、心配してくれる友人たちがいます。またそれが帰る家であり、帰る場所であり、文字通りの家ではなく、人の温かさや人が迎えてくれるということこそが帰る場所である、慰められ、また安心し生きることができるのではないでしょうか。クリスマスを迎え、聖書はこのような私たちに語りかけます。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。 これはどのような状況を意味しているのか。まあ、一般的にはアウグストゥスの勅令によって人口調査をするためにベツレヘム一帯はそこ出身の人たちであふれて、そして泊まる場所、宿山がどこもいっぱいだったと、満室だったという意味で捉えられます。順当に考えればそうでしょう。満室だったんでしょう。彼らは泊まろうと思った。でも泊まる場所がもうすでに埋まっていたという意味です。けれども場所は埋まっていたとは書かれていない。つまり他の可能性もあると思うのです。もしかしたら彼らは何らかの理由で宿泊拒否をされたのかもしれないし、彼らがそれだけのお金を、手持ちのお金を持っていなかったという経済的理由によるのかもしれません。またあるいは何らかの形で彼らはそこに泊まることのできない、そういう状況的、家計的な、民族的というか、何らかのそういうものを持っていたのかもしれませんし、そう考えると彼らの泊まる場所がなかったという言葉が少し違った言葉に聞こえてきはしませんでしょうか。宿がなかったという場所の問題ではなく、泊めてもらえなかったということにもしなるならば、それは失望の言葉であり、また絶望の状況であります。少なくともここに希望はないように思われます。ここにはただの暗さ、闇、苦しさ、痛み、それしかないようにも思われます。ですが聖書はこのヨセフとマリアの状況を私たちに提示することによって、キリストが我々の絶望とともに、困窮とともに、寒さや不安とともにお生まれになったことが示されているのだということができます。彼らは馬小屋で出産をしたと、まあ、おそらくそうであろうと考えられています。暖かさではなく寒さがあり、人々からの受け入れではなく拒否があり、ふかふかの布団ではなく一枚の布があるだけだった。清潔な産湯ではなく貝羽桶があるだけだった。この状況によって聖書は私たちに、キリストの誕生、キリストが来られるということはこういうことなんだと私たちに伝えています。この血のみ子はこの世に生まれてくる多くの子供たちのように小さく弱く頼りなく生まれてきました。そして母親がこの血のみ子が凍え死んでしまわないようにおくるみにくるむ、温かくしてあげていたのです。布一枚だけれども、それは温かな毛布ではなく本当に小さな布切れであった。一方で貝羽桶の中に寝かせられていたことによって、この子供が帰る場所、故郷を失っていることをも伝えます。そしてこれは私たちに多くの恵みを与えるのです。この弱く小さく頼りない幼子、帰る場所がなく世間から見放されていて、そして一枚の布でくるまれたということがここに起こったのであれば、小さく頼りなく帰る場所にも世間にも見放され、小さな部屋に、小さな場所にうずくまる小さな者たちに対してキリストが与えられたということ、暗く寒い場所で凍えている人、心を塞いでいる人、喪失感、絶望感の中を生きているすべての人のもとにキリストが生まれたということ、それを聖書は私たちに語ります。私たちが考えられうる限りの貧しさの極みの中にキリストは入り込み、いかなるものもこれ以上に低く弱く小さくなることができないというところまで来られた。それがイエス・キリストであったと。258番の賛美歌の2節にはこうあります。神の子主イエスは貧しい姿でこの世に来られて、まぶねに生まれたと書かれています。貧しい姿で来られたのです。私たちの困窮の中に、痛みの中に、苦しみとともに ておられるのだ。つまり救いは私たちの対岸にある大きな川を隔てて遠くにある彼岸にあることではない。救いは近くにあるのだと、ここに今あるのだと聖書は言うのです。救いとはその私たちの貧しさやまた苦しさとは無縁の場所にあるのではなく、今まさにここにあるのだと、それがキリストの救いであると、神はまさにそこにおられるのだと、そのように言うのです。心を悩ませ日々の生活に労苦し明日の不安を抱える私たちのただ中に主はおられるのだというのです。布にくるまれて貧しい姿で私たちと共にいてくださるのだと、そのように聖書は語るのです。この箇所にはもう一つの貧しい人たちも出てきます。そしてその貧しい人たちがキリストに謁見をするのです。羊飼いたちであります。彼らはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと立ち上がりました。この貧しい者たちが貝羽桶の中に寝かせてある血のみ子を探し当てたのです。貧しい者たちのために生まれた方を貧しい者たちが見出した、探し当てたのです。これこそが私たちに与えられる救いの言葉なのです。何も発見するものがないと思われる、無価値と思われる場所で、無価値と思われる人たちが、そのように蔑まれていたような人たちが神の子を発見する、見出す。この当時価値が低く取るに足らないと思われていた羊飼いたちによってキリストが探し当てられた。つまり福音とはこういうものであると。何もない場所で無価値と思われる場所で無価値と呼ばれている人たちが、そのように自ら思ってしまっている、自らを自分で蔑んでしまっているような人たちが救いの言葉を発見するのだ、そこに神がおられるのだと、それを発見する、探し当てる、それが福音なのだと。不毛の場所において見つけ出される祝福、無価値と呼ばれるものが貧しさの中で発見する恵み、布にくるまれ貝羽桶に寝かされ泊まる場所がなかった低きところにおられる神の子を発見するのだと、それこそがクリスマスの福音の発見であります。神なしと思われるところに、神を見出せずにいる人々のもとに御子はお生まれになりました。この神の救いの技を私たちに伝える、それがクリスマスであります。多くの人たちの思い煩いの中、貧しさの中にある私たちのただ中に、このクリスマスの日にキリストの救いの言葉が響き渡りますよう、お祈りをいたします。ご在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝いたします。クリスマス礼拝を迎えました。どうかこの時御子イエスキリストの誕生の誠の意味と恵みを深く覚えさせてください。多くの労苦と困難の中にある世の中でありますが、どうかそのような世にこそ与えられる主の慰めと慈しみを心に留め、この週を良き準備、また私たちの祝福を受けるための時として過ごさせてください。ここに集いますすべての者たちがキリストの御言葉と真実の出会いをすることができますように、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌259番、 そのままで。